こんばんは。KAT アロー、語ろう、届け未来へ。京都の明日をトークする。それは未来を示す矢となる。この番組は今年もそんな思いを込めて作られます。若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたい。そんな番組になればいいなと考えています。さて、今回はその第43回です。まず参加者の紹介です。コメンテーターの京都産業大学柴原博先生は今日はお休みです。ファシリテーターは京都市立西京高等学校鵜飼恵美先生。
こんばんは。
京都市立西京高等学校、キセフと
原区中学校卒業生、アンジ
ュ、ヒューガ、
タイガです。
こんばんは。
語ろうは京都三条ラジオカフェからお送りします。語ろうではこの番組への応援やご意見などをお待ちしています。これまで通りラジオミックス京都やインターネットからもお聞きいただけますので、応援をよろしくお願いします。また、語ろうでは Yahoo ブログ、アメーバブログ、 Twitter を開設しています。ご意見、ご感想などをどんどんお寄せください。さて、しあさってはハロウィンですね。どんな過ごし方をするんですか？
僕は近所で開かれるパレードに参加したいなと思っています。
はい。年々にぎやかになっている気がしますね。ハメを外しすぎないように楽しみたいですね。それでは今日の語り合いに入ることにしましょう。命のバトン。
自分の番。命のバトン。相田光雄。父と母で2人、父と母の両親で4人、そのまた両親で8人。こうして数えていくと、10代前で1024人、20代前ではなんと100万人を超すんです。過去無量の命のバトンを受け継いで、今ここに自分の番を生きている。それがあなたの命です。それが私の命です。三つを。
KAT アロー、語ろう、届け未来へ。この番組は若者たちが語り合うことを通し、新しい時代を開くことを目指して、京都三条ラジオカフェからお送りしています。では鵜飼先生、お願いします。
はい、よろしくお願いします。相田光雄さんの自分の番、命のバトンというこの詩を読んで、皆さんはどんなことを思いましたか？ちょっと聞いてみたいと思います。大河君、いかがでしょう？
はい、とこの詩を聞いて、そうですね、20代前で、まあ、子供を産むのが、まあ、20歳くらいだとしたら、まあ、約400年ぐらい前に、まあ、自分の、先祖が100万人もいるんだなって思ったら、すごい壮大な感じがしますね。どう、アンジュ？
なんか自分一人が生きてるけど、自分は一人やけど、この自分の命にはいろんな人が生きてて、今を自分が生きてるんやなってすごく実感しました。優雅は？
僕もこう、今は一人なんだけど、この20年前に100万人っていうでっかい人数の命があって、それを受け継いできて、それで一人の自分がいるって考えたら、ものすごいすごいことだなって思いました。キセフ君は？
そうですね、僕もそういう命の重みっていうのをこの詩を読んで感じることができました。やっぱり命って目に見えないし、自分で触れないようなものなんですけども、やっぱりそういうのを一個一個意識していかないといけないなっていうふうに感じました。
やっぱ 命のバトンっていう題名やから、うん、まあ次自分の次に渡さなあかんねえなっていう感じにもなるな、
はい、
うん、うん、どう
どうって
なんかちょっとそれちゃうかもしれんけど、
うん、
小学1年生の子が、
うん、
たまたまお墓参りに行った時に、
うん、
おばあちゃんはなんで2人いるみたいな、そらさ母方と父方でいるやん、
うんうん、
おじいちゃんおばあちゃんが自分なりや2人ずついて、
うん、
でも片方死んじゃなもなくなってはって、なんで僕にはいいひんのみたいな、すごい小学1年生の純粋な心のキラキラしたお目目で言われて、
うん、
その時におじいちゃんがその男の子に自分は一人じゃないんだよみたいな、うん、おじいちゃんにもおじいちゃんがいてみたいなことをすごく力説してくれはって、
うん、
それがをこれを読んでちょっと思い出した、
うんうん、い
い話、うん、いい話、なんか不思議ちゃう、なんか、
うん、
ほんまに、
うん、
お父と母にはまた父と母がいてただただ一人で悩む、
自分もそれ小さい頃に気になって聞いたらそう言われた、
うん、やっぱさ、なんかこの三尾さんが書いてあることはほんまにちっちゃい子の時から不思議に思ってることを代弁してくれたはんやなっていうのはすごく思った、
うん、あとそういうなんか自分の命の重さを感じてなんか自分の命大切にしましょうみたいな感じの意味も汲み取れるけど、なんかそれよりなんかこれを聞いて他の人の命を大切にしましょうみたいな感じがすごいなんか感じたんやけど、なんかこれ自分のことじゃなくてその他の人が他の人もその一人の人もあの100万人の人から受け継いだバトンを持ってるんやなって思ったらさ、もうなんかうん、なんか他の人のことも大切にしなあかんなって思わへん、
うん、
そういうものを簡単に自分で潰したあかんなみたいな、
うん
うん、そういうのがなんか、うん、自分の命を大切にしましょうっていう意味の裏にそういうのが隠れてるかなって思った、
うん
うん、
なるほど、
あんま分かってない
全然分からへんかったちょっと、ね、なんか大切やねって、
うん、うんうん、
なんか
ど
うあ、あの僕これ見た時に例えばなんかあの命ってなんなんよっていうのは確か小学校6年生かなの時に、うん、自分ってなんで今生きてんやろっていう風に、
うんうん、
あのよく考えてて、でそれがまあ中学校入っても全然わからへんくて、うん、とりあえずなんやろほんまに自分で今生きてることってどういう意味があるんやろっていうのを考えたら、一つだけまあ思い浮かんだというか見つかったのがあって、うん、まあ今目の前にあるものをできるだけ大切に守っていくというか、大切にしていくことがとにかく今自分ができることじゃなんじゃないかなっていう、明確な意味はやっぱり見つからなかったけど、やっぱり今目の前にあるものを失っちゃうと、なんか自分の中で大切なものがなくなってしまって、それこそ生きる意味がなくなっちゃうんじゃないかなっていうふうには考えたかな、
うん、ちょっとその今目の前にあるものをこう大切にするって、うん、例えばこう、まあ、持ってるスマホとかを大切にするっていうのと、
うんうん、
例えばその目の前にいる友達を大切にするっていうのと、
はい、
なんか違いってある？
そうですね、やっぱり物っていうのは感情がないじゃないですか。例えば、今だと人工知能みたいなのが出てきてて、
うん、
AI がまあ勝手に思考してなんやしてみたいなことやってると思うんですけど、やっぱり人間とは違ってその複雑な思考、あの、
うん、
コンピューターやとやっぱり規則的になっちゃうような1と0でできちゃうようなことが人間にはまあ人間でもできないだろうし、でもコンピューターは逆に、まあ、その1と0以外で考えることができないから、その分あの複雑な思考をしてて、でいろんな思想とか そういうのを持ってる分、それを大切にしていかないと、まあ規模がちょっと大きくなるけど、社会がそれこそ廃れていく、そういう社会の団体みたいなものが壊れていっちゃうんじゃないかなとは思いますね。あ、じゃあ
アンジュ、アンジュ、
アンジュ、
なんかすごい賢い話やなと思ってすごい聞いてた。え、何を、わからない、
うん、ちょっと難しかった
すごく難しい、うん、今日話がすごく難しくて、
うんうんうん、あとこの命のバトン、え、それ読む、あ、はい、とその命のバトンで、まあもうすごい何年も前から、うん、何十年も前から何百年も前からその積み重ねてきた、もうその自分の先祖たちが積み重ねてきた命のバトン、すごい重たいんやけど、
うん、
でもなんかまあ確かに自分の命も大切にしなあかんなっていうのもあるんやけど、なんかそういうのにとらわれずに、うん、もう自分の好きなように行きたいなとは思うけどな、ちょっと、うんうん、
まださ高校生やからさ17、18、
うん、
くらいかな、ここにいる人たちは、
うん、
でおじいちゃんやら考えたら80歳とか、その間に自分は一体何を残せるんやろって、
うん、
すごい最近考えるようになってきて、別に特別な才能があるわけでもないから、テレビの中の人のように実績を残すこともできひんし、
うん、
さほど賢いわけでもないから、いい大学入るっていうのもないし、
うん、
何ができるのかなってすごい考えてて、なんか自分の夢は教育者で、すごいちっちゃい時に出会った先生がすごくいい先生やってなりたいなって思って、そういう風に憧れになる人の憧れになれるような人になりたいなって思ってて、
うん
うん、なんかこれが達成できた時はまた何を生きがいに、生きがいっていうか何を作って生きたらいいんやろみたいな、自分の祖母やらも見てても、あの人たちは何を目的に今生きてるんやろみたいな、すごく考えちゃう。わかる？
わかる。
うん、まあでもなんか命のバトンっていう言い方やから、バトン渡したら自分の手元になくなってしまうみたいな感じやけど、でも自分の子供産んだからって死ぬわけじゃないやん、
うん、
その後にも人生があるわけやから、
うん、
死ぬまでバトンは持ってるやん、
うん
うん、やからそのバトン持ってる限りは自分の好きなように生きれる。
え、その言い方やとさ、うん、結婚して子供産まなあかんって感じならへん？
まあそう。
え、でも今の社会のほとんどはさ、うん、ほとんどってわけじゃないけど、そこまで子供を作りたいっていう意欲はないやん、うんうんうん、なんていうの、少子高齢化進んでってるし、
うん
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 わ、
うんうん、
かる、だから、だからこのままやったら、そうそうそう、この三尾さんが言ったはる命のバトンを、
バトンをもう自分の代でなくなってしまうみたいな感じになって
また自分らの代ではなくならへんと思うけど、うん、ゆくゆくはなくなってきそうな気がし、
うんうんうん、そうだな、
うん、ということはやっぱり命のバトンっていうのは命のをバトンとしてるんじゃないっていうのが、
うん、
わかると思う。だから例えば命じゃなくて、それこそあなたの、そうですね、なんか将来はまあこうあってほしいというか、子供にはまあ例えば子供というか、例えばその他の全く関係ない社会の一員の人に、あのこんな風に日本を変えていってほしいだとか、世界を変え、こういいものに変えてほしいみたいな風にっていうものが多分まあバトンなんじゃないかなって今僕思いました。
あ、人の命ではなく、
うん、希望とか、
うん、そう、そういう希望とか思想みたいなものがバトンなんじゃないかなっていうふうに今思えた。
すごい、
いいね、
ありがとう、
純粋にすごい。
なんかバトンっていうより火種みたいな感じかな。
火種、
うん、あの自分の子供にその火種を分け与えるみたいな、
うんうんうん、
そういう感じ、
そういう感じ、
バトンというよりは、
うん
うん、もう自分のその命を、まあ、炎に例えると、
うん
うん、自分の子供って言ったらもう自分の火種を分け与えたみたいな、
うん、
そんな感じ、
うん、 左は、まあ、多分子供じゃなくてもその他の他の、うん、例えば幼い子供でも、うん、あの同じ例えば同年代の人でも、
うん、
上の人例えば、うん、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、うん、そういう人にも何か分け与えられるものだと思う、
うん
うんうん、
なんていうかすごいオリンピックの聖火ランナーを思い浮かべた。
あ、今から
そういうのにも近いかなって
そうなのかもしれない、
うんうん
うん
うん、他は何かある？
何やろ、
なんかこう自分の子供にねこう期待してっていうようなねお話もちょっと出たと思うけれども、うん、こう例えばこう自分がこうちょっと勉強ができないとか、うん、例えばこう自分があの、まあ、ちょっとスポーツ苦手とかあっても、うん、なんかこう例えば自分の子供にはちょっとそれを期待したりだとか、うん、あるいはまあ自分の後輩には、うん、例えばこう試合とかね、うん、スポーツだったら試合で勝つことを期待するだとか、うん、あのまあそういうこともあったりするかもしれないけども、例えばそういうなんか勉強もできないスポーツもできない才能もない自分なんて生きている意味あるの？
それすごく悩みます、うん、本当に、
うん、
結構真剣に悩んだことあったし、
うん、
自分は何がすごいんやろ、
うん、
なんかあらへんそういう時、
まあ別にすごい人じゃないと生きていったあかんみたいなわけじゃないし、
うん、
でもさ周りの人は褒められんのに自分褒められへんなみたいな、うん、
でもそれやったら自分で自分を褒めた方
がそっかそういう考えなかったわ、
うん、例えば、うん、なんかこう手元に転がってるような才能、うん、例えばサッカーがうまいとか、
うん、
あとそれこそまあ勉強ができる、
うん、
みたいなんてまあ結構あからさまっていうか有名っていうか、
うん、見えるもの
みたいな、いろんな人がまあ持ってそうなものやけども、うん、例えばもう本当に全く関係ない才能、全く関係ないところから才能ができたとか、うん、あ自分これできるんやみたいな風に思えるようなことっていうのがまああると思う、
うん、
例えば何でしょう、僕、うん、まあそういうエンターテインメント的なものが大好きで、うん、まあ、趣味でマジックとかやってるんですけど、
おーすげ
ーなんかそういうマジックとか、あとまあ最近っていうか本当に高校入ってからできるようになったのが催眠術
すげえ
怖い
、まあ、とか本当にあの自分が思ってもいなかったような才能が生まれたりすることあると思うんで、うん、まあ、生きてる限りそれは無限に可能性はあると思うので、
うん、
まあ、そういう命を無駄にするようなことは、まあ、しちゃいけないというか、
うん、
うん、と思うかな、
生きてる限りはみたいな、だった
ら変なことでチャレンジしたらそれが花開くかもしれへんからな、
そうそうそうそうそう、
うん、
陶芸とか、
うん、陶芸
陶芸こうやって渋いとこ来たな
、うん
うん、
まあ、実はねちょっとこの、 あの相田光雄さんのこのお話にはまあこんな感想文があるんだけれども、あの、まあ、こんな風にね書いた人もいますね、ちょっとあのそれを聞いてみましょうか。
僕は想像してみた。僕の上にお父さんとお母さん、僕のお父さんの上におじいちゃんとおばあちゃん、僕のお母さんの上におじいちゃんとおばあちゃん、僕の二人のおじいちゃんの上には四人のひいじいちゃんとひいばあちゃん、僕の二人のおばあちゃんの上には四人のひいじいちゃんとひいばあちゃん、僕の四人のひいじいちゃんの上には8人のひいひいじいちゃんとひいひいばあちゃん、僕の4人のひいばあちゃんの上には8人のひいひいじいちゃんとひいひいばあちゃん、僕の上に出来上がっていく想像を絶する巨大な逆三角形、この三角形を作るたった一人がもしもどこかでいなくなっていたら、この三角形を作るただの一人がもしもその役割を放棄していたら、今僕はここにいなかったのだ。数えきれないほどの祖先たちの生きた証を受け取りつなぐために、誰一人として諦めることなく、誰一人として力尽きることなく作り上げたこの巨大な逆三角形。 僕は今、僕こそが今、それを支える先端に立っている。この巨大な逆三角形の重さを、僕の命の重さを考えながら。
命の重さ、まあ、どんな風に感じますか？ヒューガ君いかがでしょう？
命の重さ、まだ18歳ですからそんなに重くは考えたことなかったんですけど、さっきの話も聞いてて思ってみたらとてつもない数があるんで、なんかそうなってきたら、うんうんうん、こうなんかつなげなあかんみたいな、
うん
うん、なんていうの、うん、脅迫心的な
のに、うんうん、のがすごく、
そうそう、
簡単に死ぬなんて言えへんように思えてきた、う
んうん、でもなんか人口ってだんだん増えていってるはずやのに、なんか逆三角形になってたらなんか変な感じになる、
うん、
変な気しひん、
確かに
三角形、
うん、人口がだんだん増えていってるから、うん、下の世代になっていくほど人数は増えていくはずやのに、
うん、
この話やったら逆三角形になってだんだん少なくなっていって、最終的に一人が自分っていう、なんかすごい面白いことになってるなって、
うん、
確かに、
うん、
なんでやろ、
なんでやろな、今いる一人一人の上に逆三角形が、
うん
うん、あ、
いっぱい積み重なってるし、うん、重なってるところもね、
うん、
あるだろうし、
そやんな、
うん、
もしかしたらめちゃくちゃ遠い親戚かもしれへんしな、
うんうんうん、
そこら辺に歩いてる人が、
うん、
そしたら面白いな、なんか
嫌、
うんう
ん、やな、なんか嫌やな、そんな近くはないけど、
うん、
元辿ってったら一緒みたいな、
うん、
ありえそう、
まあ確かに、
うん、
でもさ、この途中にさ、
うん、
そこの役割を放棄していたら今僕はここにいなかったんだっていうとこを聞いて、うん、なんかもし自分がここで死んだらこの先の
生き、思った、うん、
この、うん、あの自分より後の人たちが、うん、
なんか生まれるはずやった何百万人が
ここで殺してしまうんやみたいな、うん、自分がもしそういう時になっめっちゃ重いなってそこで思った、
うん、
すごい熱、うん、ゆうちゃんあれやけどすごく熱かましい感じがした、
でもなんかそういうことじゃないんやもんなだってなんかそう思ってしまうけど、
勝手に自分の中でそう思ってしまったとこがあった、
うんうん、その三角形の、まあ、小さい一点から、
うん、
要するにあの今例えば自分を今だと考えて、
うん、
この逆三角形の他の2点、まあ、果てしない2点は、
はい、
まあ例えばその過去の人の話、うん、ってことは未来にもつながるってことは、どっちかっていうと多分これあの砂時計の形っていうか、なんていうんでしょう、
あ
三角形の頂点の頂点組み合わせみたいな感じになってると思うかな、
確かに、
うん、
未来にも広がってるし、
うん、となると自分が今この起点と考えると、
うん、
過去にも未来にも果てしなく広がっていく、
うん、
そういう感じがしていくと思うな、
うん
うん、
まあそういうなんか自分が砂時計のあの、うん、真ん中の一点っていう考え方やったらさ、うん、もし自分がここで亡くなったら、
うん、
もうその上の人たちが自分のために紡いできた、
うん、
なんかそういう命のバトンが全部無駄になるし、
うん、
でその下の
うん、
生まれるはずやった人たちも無駄になって、
うん、
結局なんかすごい大変なことになるなって思った、
うん、怖い、
うん、怖いな、
うん、
自分が亡くなるだけで上も下も全部
な、うん、すごい自分の命って大切なんやって思ったし、軽はずみにちょっと、
うんうん、
なんていうの、
うん、
軽はずみに勝手に死んではいけないなって、
うん、
めっちゃ思った、うん、
あ、はい、
うん、
ヒューガど
う？例えば何も 成し遂げられない人って、
う
ん
うん、何も成し遂げれない人、うん、実績残せない的な、そういうことではなく
諦めてしまう、力尽きてしまう、うん、何もできない人って、
うん、
相談したらなんか友達とか周りにいる大人とか、うんうん、よく学校とかでも、
うん、
やはり自分は一人じゃないよ、うん、神様が見ているよ、
うん、
あなたがここにいているのを神様が許してくださったからだみたいな。
でもさ、
めっちゃ宗教的なことだったけど、
うん、なんか何もないところで誰もいない場所で一人でポツンって生まれるっていうことじゃない限りはさ、
うん、
絶対に誰かと関わってるわけやし、
うん、
そこでなんか作用してるし、
うん、
なんか成し遂げてない、
でもなんかそれでもなんかほんまに夜寝るときにあ孤独やって思うときある、
うんう
ん、なんかあ一人や、いや生きてる今食べてるものも人が作ったもんやし、
うん、
その人がおらんかったら、
うん、
生きてけへんのは分かってるけど、うん、ほんまに一人やって思うときはどうしたらいいんでしょう。
どうやろうな
どうしたらいいんでしょう、
うん
うん、でもなんかそんなときこそ、うん、なんかこの相田みつおさんのこの詩は、
うん、
なんかこう一人
ちょっと勇気くれはるかもしれ
へん、うんね、また自分のこう長い時間の中でのいろんな人がいる中での位置づけっていうのをまた再認識させてくれるんじゃないかなとね、うん、思ったりもしました、
うん
はいはい、ではさやが先生から感想をいただきましょう。ではさやが先生よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。語ろう届け未来へ、今日はしっかり話し合うことができたでしょうか。今日は相田みつおさんの詩でした。もう何度もみんなの中で出てきていました、君たちの先祖たち、例えば何かすごい業績があったという人もいるだろうし、そうじゃない人もいるだろうし、そういうような中で先祖たちに共通している素晴らしい功績って何だったのかな。
功績、
うん、
僕はそれは多分最後まで自分の命が尽き果てるまで命を何でしょう、つなげたというか、なんとか生きたことなんじゃないかなって思います、
う
ん
はいはい、そうね、うん、つまりその人がそれを生き抜いたから、その人の人生を生き抜いたから今君がいる、みんながいる、そのバトンなのかタスキなのか分かんないけども、それを捨てずに次の人につないだから今みんなが生きている、
うん、
ということにみんなが気づいてくれれば、これは素晴らしいことになるかなと思いました、うん、はい、はいはい、感想以上で終わります。
皆さんいかがでしたでしょうか。この番組についてのご意見ご感想、さらに語り合いたいテーマについてのリクエストをぜひぜひお送りください。お待ちしています。本日の司会はタイガ、朗読はキセフでした。それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。